松本
じゃ
さん、お
あ、
疲れ様です。
お疲れ様です。じゃあ、ビール開けます。
ールデンウィーク明け、ちょっぱなからいきなりビール開けるのはなかなかですね。
そうですね。まあ、関係ないですね。
ゴールデンウィークは何したんですか？
ゴールデンウィークは、近場をうろうろしてました。そうですね。都内から出なかった感じです。
特にどこかにも行かず、電車とかで行ける範囲でですか？
だから、まあそうですね。野球とかは行ったんですけど、そんなもんかな。
この時期も野球やってるんですね。
この時期、まあそうですね。4月スタートで夏に向けて、今、まだスタートした段階です。
なんか全然詳しくないんですけど、あれですか？プレイ、誰かが始球式やるやつですか？
ああ、いや、僕の行った試合は始球式やってなかったんですけど。
始球式って別になんかシーズンが始まる始球のが時に投げるやつじゃないんですね。試合ごとに投げるんですね。
始球式は、何かの一試合目か、あと、お金を積んだら、スポンサーの意向でとかっていうのはやっ
ああ、
たり
そう
し
なん
ます
です
ね。
ね。なるほ
パ
どね。
フォーマンス的なやつですね。
じゃあ、いつか御社でもやるんですね。
いや、ああ、いいな、やりたいな、でも。
そうっすね。松本さんが投げればいいんじゃないですか。
でも届かないんですよね。
結構遠いんすか。
そう、結構遠いし、ちっちゃいんですよね、ストライクゾーンっての。
何メートルぐらいあるんですか。
知らない。そうい
知
や、
らない。
知らなかった。
なるほどね。なんかテレビで見るとめっちゃ近そうに見えるのに。
そう、そうなんですよ。
なるほ
し
ど
かも、
ね。
テレビは、斜めに映してるんですけどね。ピッチャーとバッターが、一番こう、でかく映る配置になってるから、より遠近感がわからなくなります。
ああ、そうなんだ。なるほどね。
はい。
まあでも
僕、
150キロと、
今年見た始球式の中で、一番すごくいい人は、総理大臣でした。
ああ、それは、あれですよね。エストニアじゃなかった。ラトビア
の、
に行く
前日に、
前。
はい、急に SP みたいな人が露骨に増えるんですよ、周りに。
届いてました？
届い
岸。
てた気がする。うまかったですよね。まあ今の岸田総理は野球好きですからね、結構。そうなんですよ。まあでも、かなりどっぷり、岸田さんは。ね、まあ、意外と、あれですよね、政治家の人たちって選挙に関わるから、好きなチームは言わなかったりするんですけど。
ああ、なるほどね。確かにね。
はい。岸田さんはどっぷ
確か
り広島ファンだし。
に。なんか、カープとか行っちゃうといろんなところで角が立ちそうですね。
はい。昔の安倍総理大臣、元総理大臣は、アンチ巨人というのは、国会答弁で残っていますんで。
マジで。
はい。
そうなんだ。
はい。
もう山口県で、なんか特定の、山口県、ご当地のはないけど、山口県の人たちがファンの球団ってあるんですかね。
まあ、巨人か、場所で言うと広島と福岡にソフトバンクがあるので、その辺かなというのもありますよね。
なる
特に
ほど
最
な。
近は地域密着するようになったので、野球って昔は巨人がほぼ地上波で毎晩やってたんですけど、それがなくなったんで、割と地元志向が強くなってきているので、割と住んでるところに近いところにファンを決めるっていう人が多いです。
なるほどね。そうですか。僕はゴールデンウィークは、
どうしたん
な
で
ん
すか？
か、ひたすら料理してた気がしますね。
マジっすか？すごいな。
なんか料理と、あと、各社の、なんか、脅威レポートとかをひたすら読んでた気がしますね。
なるほど。キッチンハッカーですね。
いや、そんな大したものではないですね。なんか一品ちょっと凝ったものを作れるけど、二品目とか三品目とか、もうめんどくさくても絶対無理っすね。
ああ、なるほど。
そう。なんか、こう、副菜とか、 凝ってるものを作れるとかっこいいと思うんですけど、
ああ、
めんどくさいんです
確か
よ
に。なんか、土日に一週間分の作り置きを作っておくとか、いいっすよ
そう
ね。
ですね。まあ、そんな感じで、なんか、と、衛星データを使ってデータ分析をすることに手を出したりとかはしてみましたね。
衛星データ。
そうそう。衛星の、こう、データが、まあ当然、あるんですけど、宇宙ビジネスの一つに、衛星のデータを使って、衛星のデータを提供するようなビジネスがあるんですけど、
はい。
一応なんか無料で、そのデータを提供しているプラットフォームっていうのがあって、テラスっていう読むのかな。で読む、まあなんかサービスがあるんですよ。衛星データプラットフォームっていうのが。
は
で、それを使って、なんか物体検出をしたりだとか、なんか画像に映ってる対象物をこう判別するセマンティックセグメンテーションっていうやつとか、
い。おお。はいはい。
とかなんかそれを使ったデータ分析っていうのをなんか Google コラボ上でポチポチやってましたね。
何かわかるんですか、それで。
いや、何ができんのかなっていうことをこう知りたかったって感じですね。なんか衛星データって、多分今のご時世、なんかまたこのポッドキャストでそういう話になっちゃうのが、ちょっと不本意ですけど、なんだかんだ言って、もう多分、僕らのお仕事って、どっかでナショナルセキュリティに関わってくんだなって、今年に入ってから思い始めて。
そうですね。まあ、直接じゃなくてもね、もちろん
そう
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 だと思
そ
いますけど。
う。今後、今の事業で進むのかとか、あ
はい。
るいは転職した先でどうかっていうのを考えたときに、もうなんか、まあ、もともと僕は今の SBOM とかソフトウェアサプライチェーンっていうのを、ナショナルアクターと、こう、一般的な、なんでしょうね。ただの、ビジネスと分離して考えるべきだっていう話、今もそうなんですけど、まあ、どっかでナショナルに関わんなきゃいけないんだろうなっていう、関わった時に、なんかそれビジネスと関係ないですからとか言えない時代なんだろうなって思って、
そう
なん
で
か
すね。
その最たるものって衛星データだよなって思って、じゃあ衛星データで何できるんだっけみたいなことをこう、やってたっていう感じですね。
そうですね。まあ、特に宇宙系はやっぱり今、各国のスタートアップが伸びているというか、まあ、お
そうで
金
す
が
よ
動いてい
ね。
るっていうことがあるの
なん
で。
だっけ、どっかの、日本の宇宙ビジネス、アイスペースでしたっけ？が上場し
はい。
て、
はい。
で、惜しくも月面着陸までは行かなかった
うん。
けれど
はい
も、
はい。
それにチャレンジしたっていうことが、まあ、ニュースで取り沙汰されるぐらいには結構、宇宙ビジネスも広がってきてんだなって思う。まあ、そのビジネスと技術と、あと、今の本業の方で、関わってきそうだなとか、あ、別に今の会社で関わってくるとか、そういう話じゃなくて、なんか、いつか関われるといいなと思って、こ
そうですね。
う。
はい。
で、その時に、多分一番身近な宇宙ビジネスって衛星データだと思うんで、とりあえず手を出してみたって感じです
いい
ね。
ですね。はい。
なんか結構面白いんですよ。ソフトウェアデザインの2022年の、45675に、その特集があって、オシント特集と時を同じくして、
はいはい。
載ってたやつなんですよね。
はい。
今まで見落としてたんですけど、ふと見つけて、
な
こう
る
い
ほ
ろいろ
ど。
やってます。はい。だから最近だと、なんか Python で、宇宙関係のデータを分析する本とかが実は出てたりして、意外とリソースも豊富なんですよ。
なるほど。なんか、あれですね。やっぱハードルが低くなっ
あ、
てる
そう
という
そうそう
か、
そうそう。
それはいいことですね。
っていうのをやってました。
はい。
まあでも、ちょっと、ナショナルセキュリティか、みたいな。ちょっと僕は結構まだ S ボムとかについてはピンときてないんですけど、ちょっとずつピが、ピンときてないけど、ピまでなんかこう、引っかかるようになってきた感じはするんですよね。ああ、もしかしてこういう
そう
の
で
や
す
りたい
ね。
のかな、みたいな。
まあ、なんか、国際的な、特にナショナルセキュリティじゃないですけど、そういう揉め事みたいなのはね、なんだかんだ僕らの世代で終わりにしたいですもんね。
まあ、そうですね。でも僕らがなんかできるんですかね。なんか大体、なんか国内政治とかだったら、それこそ、選挙行けとかそういう話だと思うんですけど、
まあ、
外国が
そうで
外国
す
の
ね。
意思を持ってやることに対して僕らって何かできんでしたっけみたいなのはありますよ
い
ね。
や、そうですね。
そう。まあ、とはいえね、なんか関わってきそうだからとりあえず、ゴールデンウィーク中に手を出してました。
いいですね。
はい。Google のコラボを、今までずっとなんかこういう Python 系のデータ分析をローカルでやってたんですけど、Google のコラボが、知ってます？ Google コラボと、
いや、知
コラボ
って
と
る
いう。
けど、そんなに使わないっすね、なんか。
いや、これね、僕もなんか今まで、こう、舐めてたんですけど、単純にブラウザ上でできるっていうのもすごいんですけど、こう、Google ドライブをシームレスにマウントできるんですよ。
なるほど。
だから、CSV を官庁系の、公開データから引っ張ってきて、Google ドライブに入れといて、それを一瞬で読み込めるんですよ。
まあ、ローカルファイルみたいな感じで、Google
あ、
の
そう
リソー
そう
ス使え
そうそう。
るっていうことですよね。
それを全部ブラウザ上でできるっていう、恐ろしいサービスですよ、これは。
恐ろしいですね。
恐ろしいね。なんかそういえばって感じで見たんですけど、まあなんか今年の AV、去年か。去年の AV 東京のセキュリティと機械学習セミナーがあったんですけど、確かそれも確かコラボ使ってましたね。
それはなんか、あれですか、ワークショップみたいな。
あ、そうそうそう、ワークショップですね。
おお、なる
はい。
ほど。それ、ペアプロみたいな感じ。
そうですね。確かそんな感じのやつだったと思いますね。
なるほど。
ただ、まあ、これは、トークンとかベタ書きにしなきゃいけないとか、ある
ああ。
し、まあ、なんか Python の、あれ？ Jupyter ノートブックなんですよ。Jupyter ノートブックを、まあ、共有はできるので、多分、こう、なんか、試しにこういうことを分析してみようぜ系とかでは結構、まあ、できるけど、プロダクションとかでは多分使えないから、また別の方法を考えなきゃいけないと思うんですけど、まあ少なくともなんか、自分用でやりたいだとか、なんか、ポックとかでやってみようっていうのにはかなり力を発揮してくれるんじゃないかなって気がしますね。うん。そうやってて面白かったです。
セキュリティキャンプで、僕今2年ぐらい講
はい。
師やってて、
はい。
その時は、クラウドナインっていう、
ああ。
AWS の、まあ、ウェブの ID だからちょっと別かもしれないですけど、それを使ってて、なんか、そうすると詰まったら、そこのコードを見に行くとか、ができて、
ああ、確かに。
割と便利ですね。ここっていうのがこう、なんていうんですかね、選択するとそこが、Google ドライブみたいにわかるので、いいし、
リモー
まあ、
トでもやりやすいで
そう
すよ
で
ね。
すね。まあ、今となっては VS コードとかが結構そこに注力してるので、別
確かに。
にブラウザを使う必要はなかったりはするんですけど、まあでもいいですよね、やっぱそういう。
そうですね。
まあ、クラウドナインはリソースが自身が AWS なので、の環境なので、ちょっとまあ、違いますけど。クラウドフレアに先おごってもらいました。い
どう
や、
いう
パー
こ
ティー
と
にい
です
ただけ
か？
なんですけど、
何のですか？
クラウドフレアが主催してるパーティーに忍び込んだだけなんです。
なんで呼んでくれないんですか？
いや、サンフランシスコやから遠いかなと思って、ちょっ
はいはい。あれ、
と。恥ずかしい
RSA
な。
カンファレンスですか？
の夜ですね、
は
夜の。
い。 アルセカンファレンス、AI 抜きで、ちょっと、感
いや、
想
無理
話
で
してく
す
れ
よ。
ません？
そんな話すことないですよ。
いや、ちょっと一
もう ED R、
回、
ED R しかないし。
ちょっと
あ、
一
でも
回
ED。
AI っていう単語を禁止にした収録を一回やってみたいと思ってるんですよ。ちょっと最
ア
近
ル
チャッ
セ
トGPT と
カ
か
ン
で
ファレン
甘
ス。
えすぎなんで、はい。まあ、今
じゃ
回は、
マシンラーニングを使う。
ああ、
いや、そ
な
れ
るほ
も
ど。
AI である。あ、じゃあ、そういう意味ではそれに乗っかるとすると、なんかまあ、
いや、いい
エン
で
ド
すよ。
ポイント系が強かったんですね。EDR じゃない、
え
XDR 系。
えー。クラウド、
XD。
ファルコン、あれ？クラウドストライクとか？
クラウドストライクがやっぱ一番でかいですね。今回は。
なるほど。
もうなんか、天下って感じでした。
何系の推しだったんですか？
クラウドストライクは EDR とか、まあ、コンサルじゃないですけど、そっちのプロダクト寄りでしたね。
それ既存のってこと？
ああ、そう、もちろん、それはそうですね。
ああ、なる
まあ、ただ前者的な、もっとざっ
ほど。
くりとした話だったかな。
まあ、なんか、今更、なんか新しいことするんすかね。まあ、なんか、あることとしたら、最近話題の LLM を彼ら内にファインチューニングしてどうのこうのっていうぐらいしか、だとして思いつかないんですけど、そんな感じでしたか。
だし、そんなに売れてんのかってちょっと思いました。
ああ、まあ、EDR って言えば、やっぱり、クラウドストライクかディフェンダー的なところありませんか？
うん、そうですね。そうですね。まあ、国内だとそれを入れてるところになかなか行く機会がないので、僕は。
海外とかどうなんですかね。
そう。だから海外の方が使われてるんでしょうね。まあ、アメリカだからかもしれないんですけど、使われてるんでしょう。
他には、今日は別に縛りないんで、いいっすよ。AI と
ああ、そう
か、
か。
使っていいっ
あ、あ
す
と
よ。
ね、あとまあ、多分知ってる人は知ってるかもしれないですけど、データドックの、インテグレーションのデモ見せてもらって、
ああ、何のです
なん
か？
か、
セキュリティ系の？
そうそうそう、まあ、そのサーバーを運用してますと。で、それで、脆弱性情報が出て、そのまあ、例えば CVE をデータドックにインプットすると、ワークフローみたいなのが回って、CV の外部サイトから情報を集めてきて、そこの影響度を自身の GitHub のリポジトリに、まあ、事前に連携しておいて、それを回して、スラックに通知を送るっていうところが、まあ、ノーコードで、みたいな、まあ、ブラウザ上のその、フローチャートみたいな感じでできる機能があるということで、まあ、これは普通に便利だなというふうに思ったところですかね。あとは、あれですよ。パスキー。ファイ
つ
ル
い、
の。
この間、そうですね、Google に行きましたね。
ファイドの、ところで、例えば iCloud であったりとか、
そうで
Google
す
の
ね。
Gmail アカウントのところに、まあ、クレデンシャルを置いて、まあ、その Apple ID とかに紐づいて、ファイドの認証ができるっていうパスキー。で、それ、Google の人が喋ってたかな？ファイドアライアンスのボードメンバーの中の人。ボードメンバーではないのか。まあ、中の人として、喋ってたり。どちらかというと、それは、まあ、ユースケースじゃないですけど、使うときの注意事項とか、ちゃんと、まあ、使い分けじゃないですけど、RP がリレイングパーティーか、どう使っていくかみたいな、そこの基本的なところとかを喋っていたという話ですね。あとは全部AI です。
なるほどね。 あ、好きと AI か。まあ、そうだよね。はい。
まあ、あとは、あれですかね。Web3 といいますか、ブロックチェーン
ああ。
のところ
そうですか。
で、はい。
まだ頑張ってるんですね。
なんか、SOC を Web3 周りのコンサルするとかっていう会社さんとかは結構売れてるらしいです。
ソック？
あ、
Web3 に。
SOC。Web3 に特化した SOC があるという
どうすん
こ
すか？
とです。まあ、基本的には、NIST の、モデル名が、出てこないな。フレームワークが。まあ、あれに沿って Web3 のお客さんに対して、オペレーターを強化しますというようなことですね。で、一応通常の SOC に比べて、10倍改善できるというふうに言ってた。
どこですか、そんなこと言っちゃう会社は。
これはね、アンチェインというところですね。
そうか。そうです
景気
か。
が良さそうな会社です。
頑張ってほしいですね。
そうですね。とかかな。
ちゃけ面白かったですか？
いや、結構面白かったですね。なんか、舐めてました。ちょっと、
今回。
RSA カンファレンスで、RSA の社員が、特会一回喋るだけかなっていうのがあって、まあ、それはもちろん、もともとそんなことはネット上では転がってないんですけど、
初めてですか？
初めてです。
ほうほうほう。
もう、
何？
なんか、みんななんか結構そのビジネス寄りだぜっていう話はしてるけど、個人的にはブラックハットよりかはおもろかったっすね。
なるほど。どこら辺
デ
がで
フ
すか？
コンと比べるとあれですけど、その、割と幅広い分野をカバーしてるので、どっかへ行けば自分の好みの話が聞けるんですよ。
なるほど。
それが良かったですね。
その幅広っていうのはもう、その施策とかポリシーとかそういう話からこう、
コードレベルの
コード
話
レベルの
ま
話
で
まで。
とか、はい。
ああ、なるほど、なるほど。
あとはもう、プレゼン力を競うやつとかもありま
なるほど、
すし、あとはその展示会がやっぱ、まあ、展示会はブラックハットもすごいんですけど、まあ、活気はすごかったので。
何年ぐらいいるんですかね。
何ですか？
何人ぐらいいたんですか。
何人かはわからないな。でも、普通に、はい。万
たく
人ぐ
さん
ら
み
いいるん
た
じ
い
ゃないで
な。
すか。はい。ずっと100以上は数えられないんですね。255以上は数えられない。あと、なんか街中は結構参加者が多いので、カンファレンスバッジ持ってると、割かし、なんか、店入れてくれます。
店
なん
入れ
か、
てくれる。
どっかが、どっかが会社が借り切ってパーティーをしてるんですよ。どの飲
ああ、
食
なるほ
店
どね。
の。だから RSA のバッジ持ってたら普通に入れてくれたりとかはします。
おお、なるほどね。で、その一つがクラウドストライクだったと。
クラウドストライクがナンバーワン。こんな時代が来るとはって感じです。なんか、5、6年ぐらい前にも結構アメリカのブラックハートとか行ってたんですけど、その時はラピッドセブンなんですよ。で、もうちょい前はマイクロソフトとかなんですよ。なんか、今のその、一番チャラけてる感じがクラウドストライクでした。あ、そう、クラウドストライク
ああ、そ
は
ういう意
横
味。
に店舗も構えてるんです。物販。
ああ、そうなんだ。物
はい。
販、なるほどね。
T シャツとか売ってるんです。
あ、欲しいな。お
売ってほしい。
土産、お願いすればよかったな。
ああ、そうですね。僕もちょっと事前に知らなくて、たまたまそのターゲットっていうスーパーあるじゃないですか。 もうなん
あ
か
りま
完
す
全に
ね。
あれです そ
ター
こ
ゲッ
に
トってま
水。
だ生きてるんですか？
ターゲットは全然、ちょっと波、事故はいろいろとあったんですけど、全然、生きてますよ。
なるほど。
で、ターゲットが若干安いので、なんかターゲットに行こうとしてたら、なんか見たことあるトロイの木馬があるなとかの写真があるなと思ったら、クラウドストライクこの先店出してますとか、
そうなんだ。
出してました。
いや、なんか最近そういうカンファレンスとか外に出てないんで、ないんですよね。そういう T シャツが。なんかデータドックとかのシャツとかすごい好きで欲しいんですよね。スニッ
そう、
クと
僕
か。
も、もう、あれなんですよ。行く前はシャツが全然なかったので、なんと T シャツを買うっていうことを久々にしてしまってですね。
パーカー持ってましたか？
パーカーは売ってました。
ああ、いいな。欲しいな。欲しかったな。
ねえ、言えばよかったな。
そうですね。
ちょっと
まあ、ち
戻ってき
ょっと、
ます。戻っ、
はい。また来年お願いします。
来年。来年はもしかしたら別の会社かもしれないです。
はいはい。
でも、マジで、年取ったのじゃないんですけど、まあ、カンファレンスのことを忘れてたかもしれないんですけど、疲れがやばいですね。なんか、体力的にも。
ああ、そうでしょう
なん
ね。
か、
時差がありつつ、
そう。なんか、あん
な
だ
ん
けデ
も、
フコンとか昔よく歩いてたよなと。ブラックアウトデフコン。
れはどうだったんですか？キーノート。
キノート見てないっす。
あ、見てない。あ、そ
はい。
う。
キノートはそうですね。すいません。
なる
キ
ほど
ノートはちょっ
ね。
とネットの記事をちらっと見ただけです。
そうですか。いや、いいですね。そうですか。
あとね、物価が高いっす。
サンフランシスコ、平均、なんか例えば、ちょっと、買って高かったもん、行ってみてください。
まあ、まず、1000円、日本円で1000円では一食もできないですね。
ああ、はいはいはい。
だから基本20、10、安くて10ドルか。
安くて10ドル
普
か。
通の店で言うと20ドルぐらい。
ああ、もう
で、
そ
今
んぐらいです
20
ね。
ドルって2000円とかじゃないんですよね。2003、2500円ぐらいか。
そうっすね。為替レートとかも考えると2500円くらいですかね。
で、そこからプラス20%チップスで。
ああ、出た出た。やばいっすね。
そうなるとね、食えないですね。
ちょっとそこまで上がるとあれですけど、まあ、いやいや、日本もその物価上がってきてる感はありますよね。
そう。まあ、特に多分料理とかされてるともっとえげつないのが卵じゃないですか。
ああ、みたいですね。
なんか、あんなに物価が上がろうと値段が上がらなかった卵が上がるっていうのも結構きついっすよね。
まあ、なんかね、鳥の餌とかどっから仕入れてんだとか考えると、
ショナルセキュリティですよね。
ね、サプライチェーンがどうのこうのっ
サ
て
プライチェーンですよね。
またそこに戻ってくるのかみたいな感じになりま
な
す
ぜ
よ
日本は電気自動車を買わないのかっていうことですよね。電気自動車乗りましたよ。すげえな。
アメリカ
ラ
で？
イトシェアで普通に来るんですよ。あ、運転はしないですけども。
ああ、テ
ライ
ス
ト
ラ
シ
と
ェ
か
アと
が。
か乗ってる。で、テスラは乗
は
れ
い。
なかったっす。なんか、結構、なんか、粘ったというか、なんか探しましたけど、テスラが乗れるライドシェアとか、探しましたけど、それはダ
それっ
メだった。
て、ウーバーとかリフトで来るっていう意味で合ってます？
あ、そうです。僕はは
いはい。
リフトを使っ
リフ
て
ト
て、
か。今っ
はい。
て、まだ米国はリフトの方が、強いんでしたっけ？
まあ、リベラル系の人たちが好きっていうのがリフトの
ああ、まあ
の
ちょっと
で、
ね、そういえば、なんか元 Uber の CISO が実刑判決食らったみたいですし
あ、
ね。
そうなんだ。
そうそう そう。
そうか。問
なんか
題
け、
まではしたし。
経過観察だっけな。執行猶予的な、なんか収監はされないまでも、有罪判決になったとか、そんなのをちらっと見たい記憶が
だ
あ
か
り
ら
ま
リ
す
フトは結構多国籍の人も来るし、
ね。はい。
あと、なんですかね、ちょっとハンディキャップ持った方とかも来るんですよ。来る
く
という
るっ
か、
ていうのはドライバーとし
運
て来
転、
るっ
ド
て
ラ
こ
イ
とです
バー
か？
として来るんで、
なるほ
なん
ど。
か通知が来るんですよ、その時に。リフトから。で、今すぐ英語の、イングリッシュの手話を覚えろっていう通知が来るから。い
そ
や
れっ
ー、
て、あれなんですか？そのドライバーの方が、手話で話さなければいけないような方なんですか？
そうですね。まあ、
すご。
そこは、別に、なんか、普通にコミュニケーション取れる方だったんですけど、僕が乗った時は。なんか、もし、そういうところはもしかしたら見えないところで持ってる方なのかもしれないし、既存のタクシーとかだったら多分、もしかしたら採用されてない人たちなので、
な
そ
るほ
こは、
ど。
リフトが、ちゃんとそこ周回してくれるから、つつがなく
まあ、
いけたっ
そ
て
れ
いう感じ
はいい話ですね。なんか、
ですね。
その、何かしらのディサドバンテージによって、その、諦めなきゃいけないことが、こう、少なくなるっていう意味では、まあ、いいことですね。それは確かになんか聞いたこともないし、でも先進的でいいことですよね。
ちゃんとカリフォルニアはリフトでちょっと上乗せされたりするんですね。カリフォルニアリフライドシェアフィーみたい
そんなのあるんですか？や
な。
ば。
だからすごいっすよね、カリフォルニアって。なんか、禁止にするんじゃなくて、フィーを上乗せしてちょっと、まあ多分それがドライバーの保証とかになってるだろうとは思うんですけど。
その、普通にライドシェアだと距離とかに応じて金取るじゃないですか。
距離、時間とかによって金が増えて、レシートに消費税みたいな感じで乗るんですよ。まあ、すごく、少額ですけど、1ドルもしないぐらいですけど、カリフォルニア、ライドシェアフィーとか。
それはチップ
で、
とは違うんですか？
チップは100%ドライバーに行くんですけど、多分、もっと会社に行くか、自治体に行くかっていうところのお金だと思います。だから、この面白いですよね。一概に規制をするんじゃなくて、せや乗せたろみたいな感じで、
なるほど
乗
ね。
せていくの。ワシントン州に入ったら、請求されなかったです。ワシントン州になぜ入ってんだお前はって話はするんですけど。
まあそうですね。でもワシントン州とかマイクロソフトとか結構あるし、まあ行く機会もあるんじゃないですか。そんな不
ワ
思
シ
議じ
ン
ゃな
ト
いっ
ン州
ていう
は今
か。
度は税金が高いんですよ。
あ、そうなんだ。
税金、所得税がない代わりに、なんか、消費税とかが、なんかあれちょっと乗りすぎちゃうぐらいな感じで、ちょっといくらかわからないです。
まあ、所得税、日本で払ってると、こう、腹が立ちますけど、でも逆にないと、あれっすね、格差が拡大しそうですね。
まあ、所得税、そうですね。いわゆる累進課税の典型的なやつです
そう
も
で
ん
すよ
ね。
ね。
消費税とか言うと、ね、金額に乗じて。で、なんならば、1000万円以下のところは免税に昔はなってたはずなので、今インボイ
そう
ス
なん
と
で
かで、インボイスとかでちょっと変わってきましたけど。
そうですか。
そうです。なので、ちょっと西海岸を今回は主に回ってきました。いやー、やっぱで、体力っすね、なんか。
体力大事ですね。
もう飛行機のディレイとか、結構もう来ますね、いろいろと。なんか座ってるだけなのに。2時間ぐらいディレイしてたなっていう。
僕もゴールデンウィーク前に福岡出張行ったんですけど、結構疲れましたね。まあでも、なんか朝5時起きで、
ああ、朝ね、早
朝
い
5時
ですよ
起き
ね。
て、そう、福岡行って、そのままなんか、5つぐらいミーティングして、そのまま帰ってくるっていう、 なんか、単純にミーティングするために、福岡行ったんで、飯食う暇もなく、行って
マジっ
帰っ
す
てき
か。
たっていう。
ああ、まあ、それは。
あ、でも、会社の人のお土産用に通りもんをこう、アホほど買ってきて、
ああ、
なん
いい
か
ですね。
通りもんだけで1万円超えたみたいな。
結構買いましたね。
ありましたね。そう。で、その後にちょっと土日の休日出勤があってみたいな感じで、ちょっとさすがに疲れましたね。
あ、結構でも RSA カンファレンスも、ちょっと日本人の方と何回か話す機会があったんですけど、現地に、まあまあ日本から出張で来てる人たち。結構、皆さんパツンパツンで来てるので。
まあそうでしょうね。そうですよね。大体なんかこうゆっくり待つ暇もなく、僕もなんか昔はGoogle のとか行きましたけど、なんだっけ、名前もう忘れちゃったよ。忘れちゃいましたけど。
IO だっけ？
あ、そうそうそうそう。ほとんどこうゆっくりする暇もなくシュシュッと行ってシュシュッと帰るみたいな感じでしたからね。まあお仕事で行くと結構大変ですよね、きっと。
大変ですよね。ただなんか報告は、まあ、これちょっとポッドキャストでまあいいかどうかわかんないですけど、報告はとか、その理解はやっぱチャット GPT のおかげでだいぶクリアになりましたね。なんか、
どういうことですか？どんな感じに。
ちょっと、まあ、ちょっと言い過ぎですけど、チャット GPT に、まあ、概要み
ああ、
た
そ
い
ういう
な
こ
の
とね。
を投げると、要約してくれるんですよ。で、
というより
それ
は、
で、
概要から作ってくれるってことですよね。
で、そこで、なんかわからんことは聞いてきたりとか、なんか、それこそ、ここの新規性は何だねみたいなことを聞くと、なんかこう言ってますねみたいな感じで帰ってくるので、
そう
そ
いう
れ
とこな
を
のね。
講演5分前にやると、めちゃくちゃ聞きやすくなる。
講演のサマリーみたいなところから、サマリーをこう食わせるってことですかね。
まあそうですね。予習をしておくということです。で、カンファレンスはやっぱ予習がすごく大事で、
確かにね。言って聞い
今
て、
から、
ふん、言って聞いた
なら、
だけだと、ふんで終わりますからね。
ちょっとチーカーみたいな感じ。って感じ。なんかあるんですけど。じゃあ、本当はちゃんと予習して、こういう人たちが喋ると。で、この人たちはこういうところのプロフェッショナルだから、
確か
ここ
に。
がすごいと。で、ここは、これまでの、だから、セキュリティの業界あるじゃないですか。なん
あり
か、
ま
こう
す
いう
ね。
業界で、とかっていう。僕は結構聞いた中で、やっぱマニアックだな。船の無線を、悪用するみたいな発表とか聞いたりとかして。まず、船の無線がわからんとかって思ってたんですけど。そういうところとかは、まあ、ちゃんと、事前に、今までは、ちゃんと勉強してないといけなかったんですけど、なんかそこは講演の5分前の休憩時間にチャット GPT にヘルプを求めると、その事前学習ぐらいのことは簡単にやってくれるという感じですね。
なるほど。
なんか聞いたことない会社とか普通に出してくるんですよ。まあ、それは僕が知らないだけだかもしれないですけど。
それチャット GPT が。
あ、いや、講演とか聞いてると、
まあそうですよね。
我が社はとかって言って、皆さんご存知の通りみたいな感じで話してくるので、知らんでそれとかって言ったら、その会社のサイト行って、テキストをコピー&ペーストして、この会社の、特徴を教えてくださいとか、チャット GPT すると、なんか、ウィーンって感じで、やってくれるんですよ。
なるほどね。で、まあ、その会社がやってることが何なのかっていうのを要約してもらって、本番に臨むってことですね。
望むと。
なるほど。よかったですね。羨ましい。
これはチャット GPT マジでありがたいと思い
まあ、
ました。やっぱ
普通に
本当
日
に、
本、
難しい講演は日本語でもにしたところでわからないですから、
まあ、
正
そうで
直。
すよね。わかります。なんか、 わからんやつは日本語訳にしたところでわからんし、わかるやつは英語でもわかるんですよね。
あ、そう。なんか自分の好きな分野はやっぱなんか普段も英語で調べてたりするので、
そうなんですよね。なんかそ
なん
れ
か
を
わかっ
も
た
と
り
に
する。
ディスカッションをするかは置いといて、とりま聞くだけとか読むだけなら、なんかそこにあんまり言語の差ってあんまない気がするんですよね。
特に英語とかは簡単な言葉でやっぱ作られるし、技術者も簡単な言葉を選んで使ってくれるの
そう
で。
ですね。そういえばね、最近私、DeepL をついに解約してしまいました。
なぜですか？あ、もしかして。
そう、チャット GPT の方が。なんかちょっとしばらく DeepL とチャット GPT に、英語の記事、もちろん僕が普通に読んでわかる記事で、をこう、双方に食わせて読んでたんですけど、明らかにチャット GPT の方が分かりやすいんですよね。
そうで、なん
うん、
か、
用語も正確みたいな。
ああ、そうなんだ。
文脈もなんか、ちゃんとつながってるなっていう感じで。まあ、もともと DeepL がそれできてた気がするんですけど、DeepL の精度が下がったのか、あるいは、チャット GPT のクオリティが高すぎてす、なんか、こう、デバフがかかってるのか分かんないですけど、
ああ、
まあ、
なん
ちゃ
か
ん
僕ちょっと思ったのは、DeepL に慣れてしまったんですよね、なんかね。
ああ、はい。
で、それで Google トランスレートを使うと、
うん。
何よこれってちょっと思いますもん。なんか、エキサイト翻訳かよってちょっと。
ああ、そうですか。なんか、僕の中だと、こう、チャット GPT があって、その下に Google トランスレートがあって、その下
あ、
に
そうなん
DeepL
だ。
になっちゃっ
あ、
たんですよ。
そうなんですか。なるほ
そう。
ど。それは、そうなん
そう。DeepL、あれ、こんなもんだっけ？みたいな、
だ。あ、そうなんですね。
なっちゃったんですよね。
なるほど。
このクオリティなら、なんかじゃあ、サクッと見たいときは、Google トランスレートでいいや、みたいな、
ああ、
こう、
なるほど
感じ
ね。
になっちゃったんですよ。ちょっ
じゃあ、
と待っ
そう
ててもらっ
か。
ていいですか。
はい。お、じゃあ、健吾さんが、今ちょっと退出したということで、まあ、簡単に解説するとですね、今何の話をしてたかっていうと、英語の、文章を見たいときに、まあ、当然、どうしても、もちろんそれ英語を勉強すればいいんですけど、日本語で見たいというところがあると思うんですけど、じゃあその翻訳をどうするかっていう話をしていまして。お、来た。
戻りました。
一人で喋ってました。まあ、どういうふうに翻訳をするのか。まあ、言ったら翻訳だけだと、もう、満足しないんですよね、なんかね。
ぶっちゃけなんか英語を読んだとき翻訳してないんですよね。
うん、そうっすよね。
頭の中で取り入れてます。
うん。
まあ、だからこそなんか
そう、うん、
ね。
なりたいとは思いますけど。
まあ、だからこそなんか日本語で読もうか、英語で読もうか、あまりクオリティが変わらないんですけど。
なるほど。
そう、わかりにくいやつは日本語にしてもわかりにくいですからね。
あ、でもそれはそうですね。なんか。
そう。
なんかそこは感じたな、今回は。海外に。
カンファレンス行きたいね。
うん、あと、そうで、結構日本に旅行してる人が多かった。まあ、僕が日本だからみんなリップサービスで使ってくれるかもしれないですけど、多分、アメリカの人からすると今日本はボーナスタイムなんでしょうね。
ああ、
日
なん
本の
か、
旅行は。一番いいかも。なんか、バケーションとかで行く。
ゴールデンウィークもかなり多かったらしいですよね。
だって、向こうからすると10ドル、20ドルでめっちゃうまい飯食えるんですからね。なん
そうっ
か。
すよね。なんか、普通にいいところ、あ、なんか、この間僕のアメリカの友人が来たんですよ。で、僕なんか、ローストホースってところの会
あ、は
員
い。
なんですけど、あそこ一食、まあなんか1万ちょっとするんですよね。さすがに高えなと思って、 牛活に連れてったんですけど、
ああ、はい。
よくよく思い返すと、日本円の1万ちょっとって、サンフランシスコのディナーと比べても、そんな高くねえなって、
高くない、高くない。
ですよ
マジで。
ね。
はい。
って考えると、なんかおとなしくそっち連れて行けばよかったなとかちょっと思いましたね。
まあでも、どっちもね、いいじゃないですか。
あ、そうなんですよ。なんか牛活最近流行ってるみたいで、さっき福岡行ったって言ったじゃないですか。
はい。
で、福岡にも牛活のチェーン店があるんですけど、そこでもなん
うん。
か海外の観光客の方がたくさん並んでたし、なんか東京の日本橋の下にある牛活やチェーン店のとこにも並んでるみたいなんで、
へえ。
なんかどうもこう話題になってるっぽいっすね。牛
ああ、
活
なる
が。
ほど。
うん。
はいはい。
まあ、レアなものをこうディープフライするっていうのが今んとこ奇抜に映ってんじゃないですかね。
ああ、そうかもな。
う
そうか
ん。サンフランシスコに牛活屋みたいなのありました？
も。カップがないっすね、そもそも。
ああ、いや。これは、あれじゃないですか。ビジネスチャンスじゃないです
ビ
か。
ジネスチャンス。いや、なんか、くら寿司とか全然あるし、日
そう。
本食はめちゃくちゃ多いんですけ
そう
ど、
ですね。いや、牛
ない
活
の。
来ますよ、牛
そう、
活。
いけいけると思う。それこそなんか、チャットとかで話してた、カレーライスがないんですよ、マジで。
マジで？インドカレー的なのは、
インド
あれ？
カレーはめちゃくちゃうまいんですよ、アメリカって。インド
そうっすね。
出身の方も多いし、特に西海岸の IT 業界って、インドから来た方がすごく多いんで、マジで本格的な店があるんですけど、日本でいう欧州カレー、全然欧州じゃないらしいんですけど、なんか欧州カレー、いわゆる神保町とかにあるカレー屋さんとかがない。
そうか。まあ確かにナイス。でもあれ受けんのかな。
わからない。ライスがないんですよね、合う。
そうそうそう。あんまりなんか口に合わなそうな雰囲気はあ
なんか、
るん
炒め
で
る
すよ
と
ね。
美味しいライスが多い。なんかな。
多分、カツカレーですね。カツカレーから攻めた方がいいと思います。
カツカレー。ココイチのなんかパリパリチキンカレー
そう
とか
そう
で
そう
す
そ
よ。
うそうそう。う
チキンカレーとか受けそうだな。向こうは。なん
ん。
か、
い
健
けると
康と
思い
か
ます。
思いそうだな。アメリ
い
カ
や、
からす
健康は、ほうれん草、スピナッチカレーで、十分ですよ。あれ。
ると。え、それは何ですか？それ。
ほうれん草を入れたカレーですよ。
ああ、緑のやつです
そう
か。
そう。あれ
ああ、
で
なる
十
ほど、
分
なるほど。
ヘルシーでいけますよ、きっと。うん。
なるほど。なんか水も高かったしな、結局。向こうはなんだかんだで。
高かったんですか。ボトル
まあ、
で。
単純に500ミリのペットボトル作ってらが少ないので、なんとも言えないんですけどね。
はい。
なんか普通に日本の2、3倍ぐらいはしてる気がするな。
なるほど。そういえばあれですよね。今回ご家族で行ったんですよね。
あ、そう、ちょっとそれは内緒なんですけど、実は行ったんですよ。
うん。
もう多分この時間だから偉い人は聞いてないと思います。そう。
普通に前回のポッドキャストでも言ってましたけ
あ、
ど。
言ってたか。そっか。
言ってます。
大
はい。
丈夫です。全然。
そう
あの
か。
ね、すごいよ、やっぱ、子
何
供
が？
は。
ああ。
ノー勉強で行ったんですよ。なんか、英語一切知らずに行ってて、英語という言語があるぐらいしか理解してないぐらいの感じ。なんか、どうやら日本とは違う言葉を喋ってる人たちがいるぐらいの。喋ってたら、ちょっと発音良くなって帰ってきたなって。すげえと。あと時差ボケ強い。時差ボケ発症ほとんどしてないって。
なるほどね。
すげえなって。
結構時差ボケきついっすよね。
アメリカ行くと、
き
やっ
ついっ
ぱ
すよね。
僕はダメですね。
なんか、マジで8時間ぐらい全然違いますから。
なんか
8時間って結
そう。
構微妙な時間ですもんね。
そう、8時間だっけ？今、
1時間じゃなかったっけ？
倍じゃないですか。 今、サマータイムだけど、きついっすよ、でも。なんか、向こうの日中のピークがこっちの夜明けとかなんで、ほんまにカラオケオールした後の疲労感が。しかもなんか久しぶり、3年ぶりとかですからね。ああ、なんかこんなんだったわってこ
いいですね。ちょっと話は変わりますけど、なんか、徳丸先生が、今日、フリー Wi-Fi を使ったら、秘密情報を
あ、
持ってくれるように
見
言った てま
見た
す。
見た見た。
いや、さすがですね。
いい問題っすよね、あれなんか。
ちょっと、もうこれからセキュリティポッドキャストやってるとか言えなくなっちゃいますね。
なんか、いい、超いい問題っすよね。
いい問題ですね。
なんか、リップ見てたんですよ。
ツイッターの？
ツイッターの。なんかやっぱこう、それもう全部アウトですよみたいなこと言ってる人とかいて、そんなアウトじゃなくねみたいなことちょっと思ってて。
それは松本さんがそんなアウトじゃなくねって
じゃ
思っ
なく
たっ
ねって
ことです
てい
か？
う、要、あれ、徳丸さんの話って、確か、フリー Wi-Fi を使って機密情報を扱う仕事をしたときに流出するケースはどういうケースでしょうみたいな
そうですね。
感じですよね。
その感じです。
で、なんか、流出するっていうと、まあ、フリー Wi-Fi を使ったとはいえ、流出はなかなかしないんですよね。
まあ、そう
流
で
出というか、
す
まあ、
ね。
いかないんですよ。その平文がやっぱり。行かないし、そう、フリー Wi-Fi の管理者がそこまで悪用することはないので、
はずですよ
は
ね。
ず。いや、もちろんその悪意を持った人はしますけど、普通の、まあ、スタバの Wi-Fi とかだと、そこまで取るのは大変ですよね、やっぱり。攻撃者目線っていうと。じゃあ、それで、どういう場合だろうみたいなのは結構ある。なあ。デフコンで、ウォール・オブ・シープっていう企画が結構昔からあって、で、そこは、会場に、あれも、あれなんですよ、鍵がかかってない Wi-Fi にあえてしてて、で、そこに入って、そこで ID とパス、ワードが、運営側で取得できると、掲示板でさらされるっていうやつ。あれに乗りたいって思って、僕一回。で、あそこに乗ろう。まあ、要は、あそこで僕のパスワードをさらけ出してもらおうと思った時があったんですけど、なかなか乗らなくて、で、
そこにつなげて、
つなげて、普通にネットしたところってなかなか乗らなくて、結果、
結
ベー
果、
シック認証を1秒間に1回ぐらい送るスクリプトを作って、それを動かし続けたんです。
毎回なんか変えてとかですか？
いや、毎回平文のベーシック認証、まあ HTTP のリクエストに、ID パスワードをエンコードした形で載せるというところなんですが、それを送り続けるスクリプトを書いて、ようやく乗るっていうとかって、結構フリー Wi-Fi とかでも漏洩させるの大変なんやなっていうのを感じたのがいい思い出ですね。
なるほど。そうですね。
はい。だから意外と Wi-Fi を被害を受けると考えると難しいですよね。なんかその可能性とかで言うとダメなん
な
だ
くは
ろう
ない
なっ
です
て
けど。
いう、思う。それをなんか0%にするんだったら、じゃあフリー Wi-Fi 使うときはなんか VPN 貼ろうぜみたいな思うんですけど。じゃあその攻撃を取って見せるみたいな。隣のやつの仕事してるやつをネット上で、Wi-Fi で取るとかっていうと、 なかなか条件が揃わないと今は難しいです。だって今メールも平文で送ってるところなんかないですよね、正直。ある
ど
のかな。
うなんすかね、なんかね、もう、想像もつかない世界が結構あるんですよね。
まあ、それはあるでしょうね。ね。
そう、なんかそこら辺を考えてると、こう、自分たちのコントロールをができないところに対しては、なんか、いろいろこう、最悪を想定した方がいいんじゃないかとか、最近はちょっと思っちゃうんですよね。
もちろんそれはそうですよね。
いや、まあ、なんか、例えば、それこそ、スタバみたいな、ちゃんとやってるやろ的なところだったら、まあ、大丈夫じゃないみたいな気持ちにはなるんですけど、じゃあ、なんか、個人でやってるようなカフェとかで、スタバレベルのことが求められることをこう想定していいのかって考えると、なんか、それはまたなんか違う気がするんですよね。
ああ、もちろんそれはそうですね。
なんかそこら辺の、
つながるのが大事ですもんね、そういうところは。
そう。そこら辺のなんか似た議論で言うと、なんだっけ、パスワード管理手帳？
ああ、はいはい、今ちょうど出てるじゃないですか。
そうそうそうそう。なんか話題に、そういえば先日なってたな、みたいな。
はいはい。
まあ、あれもね、僕としては別に否定するもんではないけど、でも、あれに書く人って多分パスワード全部同じ使い回しする人なんじゃないって思う、っていうのも思うんですよね。
でも、それはしてないから手帳書いてるわけではないんですか？
手帳
どう
書く人、どうすか？なんか そ
あ
こ
れ
まで
使っ
考
てる
え
人
て
俺
く
見
れ
たこと
と
ないん
は。
だけどな。あれさ、
そ
俺新卒の時ありましたよ。なんか。
う。ああ、なんか変える人だったら、普通にパスマネとか使うと思うんですよね。
ああ、確かに。
で、パスワードマネージャーが100%こう安全じゃないから、あえて物理的なパスワード管理手帳を使う人って、そんなメジャーじゃないと思うんですよ
メ
ね。
ジャーではないですね。でも便利ではないですからね、あくまでも。コ
そ
ピペできないから。あ
う。そう。で、人間は
る
低
程度の
き方
強度
向。
のパスワードは使えないわけですからね。
そう。なんで、人間が低き方向に流れるってことを考えると、あの手帳を買う、なんだろう、過半数はやっぱり大体使い回してるか、あるいはなんかランダムなパスワードの後ろにサイト名とかをつけるみたいな、そういうパスワード運用してんじゃねとか思うんですよね。
うん、でも
まあ、
買
と
っ
かど
てる
く。
人聞きたいな。なんで買っ
そ
使ってんだろ
う。なんで使ってんのと、じゃそれなくしたときどういう対応するんですかっていうのと、まあ、要はなんかそれを落としたときって、
ん。
全部のパスワードを変えなきゃいけないじゃないですか。
はい。
それ全、どこのサイトを自分が使ってるかって、頭の中
わ
に
から、は
残ってるんですかみた
い。
いなのって
わ
ある
か
じゃ
ら
な
ない
い
で
です す
ね。
か。
はい。
まあ、だからオプションの一つとしては全然否定しないですよ。なんかウォレットとかやっぱあれに書くべきだと思うし、
はい。
ただ、本当に正しい運用できまふみたいなのってあるから、こう、諸手を挙げて、こう、賛成もできないんですよね。
なんか、普通に僕とか数ヶ月以内に洗濯物に出しそうな気がする。
そうなんですよ。僕もなくす自信あるんですよね。
僕は指キーとかめっちゃなくしてますもんだって。
あ、マジですか？僕はそれなくさないですけど、はい。
指キー。で、指キーなくして、いや、僕なんかそんなに指キーのなく、その、なくした指キーはそこまで、あれなんです、遊んでただけなんですけど、指キーなくしちゃったと。で、指キー買っちゃったんですよ。欲しいなと思ってまた。で、今度はなくしたらあかんから、ちゃんと大事なところのところに片付けとこうと思って、片付けたところになくしたはずの指キーがあるんですよ。
ありますよね。だから、その紛失に正しく気づけるのかってのも大事っすよね。
そう。携帯も
なん
な
か、
くすからな。
そう、物理的な手帳じゃ、なんか、机の中にしまっといて、その机の中にちゃんとあることを、どれぐらい確認できるんですかっていうのと、
ついっすね。なんか普通の人ならできそうだけど、僕には無理だな。
とか、なんか、子供がクレカ使ったら履歴でわかるけど、子供がその手帳をこう、棚から引っ張り出したログってないじゃないですか。
確かに確かに。
そう。みたいなのを考えると、まあ、結局のとこそうなると、ユースケース次第っていう超つまんない回答になっちゃうんですけど。
とかまあそうですね。だからパスワードは使うなっていう話になっちゃう
まあ
んで。
まあまあ、そうですよ
はい。
ね。
はい。あれですけど。
でも、根本的な話って、そういうクレデンシャルを安全に、セキュアなとこに保管するっていうのが、肝じゃないですか。
そうですね。パスワードに関しては、まさにそこが一番そうだと思います。
いや、パスキーも、ファイドも結局のところ、セキュアなクレデンシャルを、パスキー、ファイドのオーセンティケーターの中に保存するっていうのが肝じゃないですか。
そうですね。まあ、要は、クレデンシャルの扱いがいいから、ファイドっていうのは結構認めら
そう
れて
そう
たと
そう。
僕は思ってるので。
まあ、なんか、って考えると、こう、あれ意外と同じなのではみたいな。
なん
リス
か、
クプロ。
ちょっとパスキーが出たときに、若干戸惑いもちろんあって、それ OK なんとかって言って、要はクレデンシャルをクラウドに、クラウドかどうかは別としてネット上に置きますって言って、じゃあそれは安全、まあ、Apple ID だから安全なんでしょって思うけど、じゃあ結局それってその RP の人たちが使ったとして、そこに信用できんのかって言われると、ちょっときついっすよね、なんか。
で、元の話に戻るんですけど、
うん。
結局のところじゃ何が決定要素になるかっていうと、やっぱ利便性で人は聞く気に流れるんで、
まあ、それはそうでしょうね。
って考えると、
うん。
こう、なんでしょうね。なんか、難しいなって。なるんですよね。こう、断言できないっていうか、少なく
そう
と
ですよ
も、
ね。
こう、
うん。
個々人の使うケースにおいて、断言って難しくないかなって感じですね。なんか、お仕事の自分が責任持ってやってる範囲のお仕事であれば、いやもうなんかそこら辺の議論とか、いくら考えてても、もう、無理なんで優先順位つけてなしにしますとか、できるじゃないですか。
そうそうそう。あとなんか銀行口座がかかってるとか、
そうそうそうそうそう。
なんか金が結構な金被害になりますって言うと、それは安全側に倒すけど、い
そ
や、
れを
それ
め、
で SNS で毎回認証キー入れろみたいなことになると無理ですよねってなります。
無理だし、なんかそこまで、俺あなたの人生に責任を負えませんって感じなんですよね。
そうそうそう。
なんか、まあだから、なんか、こなんか、難しいっすって。
そ
何が言いたかったかっていうと、まあ、人は、個々人、僕も含めてですよ。個々人は低気に流れるんで、
そうです
まあ、
ね。
自分がそういう低気に流れる人間だという自覚があるなら、安全側に倒す方がいいんじゃないですかねっていうところですね。
そう。なんかちょっと使ってみようかな、紙のパスワード手帳。そしたら見えてくるものあるかもしれないですね。
まあ、どうでもいいパスワードとか、なんか、多分、僕は、こう、年老いて、死ぬ前
年老
に
い
買う
て。
と思いますね。
なぜ？
死ぬ、いや、まあ、あるじゃないですか。銀行の口座のためのパスワードとか。
ああ、そうね。そ
そう。
れを残
死
され
ん
た
だ
人
後
に
に。
分かるようにってこ
そう
と。
そうそうそうそうそう。
ああ、そうね。それはそうですね。
そのためとか、まあ、つまり、ユースケースによって、いいと思うし、利便性が上に来ない時もあるから、やっぱユースケース次第だし、こう、軽々しく、ツイッター上で、どっちがいいとかは言えないなっていう感じ。
死んでも教えたくないアカウントとかあるしね。
そうですね。ありますね。 あるしね、それがプライバシーってものですよね。
金ぐらいだったら死んでいかなかったらいくらでも使ってくれてもいいんですけど。
いいっすよね。
あの世には持っていけないけどね。
ね、裏
あの
垢と
世、
か。
あの世までは隠したいアカウントはありますよね。なんか
僕が松本さんの悪口を言ってるツイッターの裏垢とかね、あるかもしれないですからね。
いや、いいですよ。表で言ってくださいよ、それ。ちょっ
いや、やっぱ表で言うとちょっと角が立つから。
と照れちゃう、照れちゃう。そ
なんか一回だけ、一瞬だけ思ったことがあって、
はい。
なんか、王様の耳はロバの耳っていう、あれ？
はい。あ、わかりますよ。はい。
具はあるじゃない
お
ですか。
話。はい。
はい。
はい。
なんか、ああいうサイト作ろうかなって一瞬思ったことがあって。
ああ、いいですね。そ
なん
れ
か、
は。
すべてのデータが24時間以内に消えますみたいな。っ
はいはいはい。いいじゃないですか。
ていうのを今喋ってて、あれ、それなんか、あれ？インスタじゃなくて、なんか前あったなみたいな。
あ、ストーリーかな？多分。
スト
イン
ーリース
タ
かな？
の。
はい。
まあ、なん
で
か
す
多
ね。
分 SNS でもよくあるやつですよね。
あるやつですね。ってなってやめました。
まあ、あ、でも、そう、その人に見せる時点でね、そんな関係ないですからね、正直。
そうなんです
王
よ
様の耳はロバの耳は、やっぱり自分にしかわからないけど、それを何者かに言いたい、闇に向かって言いたいから
そう
成り
そうそ
立つ
うそ
の
う。
なんで、なんか人に見せびらかすとかで言うとストーリーがいいし、まあ、ハテナのアノニマスダイアリーとか、書きゃいいやんとかって思うけど、
確かに。
いや、そこはちょっとどうなんだろうな。まあ、それもユースケースなのかな。なんかその、穴に向かって叫びたくなるときもありますよね。
ありますね。
そういうのを、ちょっと、このチャンネルで応援していきたいですね。
まあ、誰にでも、まあ、少なくとも、誰にも見えないところで、こう、言う、穴に向かって言うのは、なんか自分の脳内で考えるのとほぼほぼ同じなんで、行為としては。
わかる。
だから、まあ、なんかそういう、本当に自分だけ、にしか、こう、開示、アクセスされない情報なら別に好きなように言っていただいていいんじゃないみたいな感じですよね。
そうですね。
まあ、そうなんですよ。何の話をしてたんだっけ。
いや、なんか、すごい盛り上がりました。いい話ができたと。という
まあ、
感
なん
じ
か、
で。
徳丸先生のあれね。あれから始まったんですけど、あれ読んでて別のことを思ったんですが、まあ確かにあれをこうどうやってじゃあこう聞かれた時に分解して考えるのかっていう回をなんかどっかでやりたいなとか一瞬思いました。
はい。いいですね。
だいたいああいうのって、僕の場合、こう、コンポーネントか、こう、ガーってまず考えるんですよ。登場するコンポーネントを。
コンポーネントというとどのルートですか？
キータの画像にあるんですけど、被害者の PC とか、アクセスポイントとか、
ああ、は
ルー
い
ター
は
とい
は
か、それ
い。
を
はいはいはい。
こう頭の中でガーって書き出して、で、さらに PC の中でも、こう、ブラウザとか、CLI とか、どこにシークレットが保存されるのかみたいな、ブラウザのデータベースなのかみたいなことをこう、どんどんこう頭の中で作ってって、で、それに応じてなんか、イントランジットなデータとか、あとは、アットレストなデータとかをこう、がどこで発生するかみたいなのを、こう、ガッてこう、書いていくっていうのを、自分では割とやる感じですね。っていうのを
なる
なん
ほど。
か、そういう、なんだろう、こういうお題があったとき、こういう、なんだろう、リスクが、例えば無線 LAN だと、秘密情報を扱う、機密情報が抜かれるような、リスクシナリオを、こう、考えて、こう、対策を考えましょうみたいな、ことを聞かれた場合に、どうやってそれを分解するか みたいな会話、ちょっと一回やってみたいなとか思っ
面
てたり
白い
し
です
ます。
ね。なんかいろいろ出ていそうですよね、なんか。
多分、僕も、松本さんも、あと、今、なぜかいない、ナナシさんも、それぞれ被ってるとこも、違うと、ユニークなところもあると思うんで、なんか一回やってみたいですよね。まあ、
そう
これ
か。
もマイッタなんか、マイッターをステートアクター以外がやる場合の見つかるかどうかっていう話にもつながってるんですけど、ちょっといつかやりましょう。で、ちょうど多分。
ちょっと今日長めですね。
ね。
でも面白かったです。
確かに。七七さんがいないと盛り上がるのか
まあ、そういうのはね、アナに向かって言ってください。
な。あ、はい、そうですね。そうですね。七七さんがこれを聞かないことをちょっと祈っておきましょうか。
でも聞かなくても言うか
あ、はい。すい
な。
ま
盛り上が
せ
り
ん。
ましたよって。なんか、超盛り上がりましたよって。
その時
まあ
松
で
本
も、
さんがこんなこと言ってましたって言っておきます。
わかりました。僕は逃げも隠れもせず、謝ります。ということで。
そのところです
メッ
かね。
セ、はい。ハッシュタグ、あ、メッセージを募集しております。実は見てますので、皆さんのやつを。
おーす。
ハッシュタグ、関は旅団。関は英語、旅団は漢字のハッシュタグで募集しておりますので、募集というか、まあまあメッセージがいただいたりとか、お話して内容とか、まあ感想とかもいただけたらすごく嬉しいんですけど、それを、送っていただければと思います。はい。じゃあ、週1目標にはなっていますが、まあ
そうだっけ？
実質成功しているのではないかと。実質ね、実質週1だと、週は何日あるかっていうのも、それはちょっとブレイクダウンしていこうと
月
思うので。
1ですよ、月1。
いやまあ、今月から週1頑張るということにしましょう。はい。
週1はちょっときついか
きつい
な。
な、きつい。一回始めるとこの1時間超えるのもね、いいかどうかわからないですよね。楽しいけど。
楽しいんですけどね、なんか、こう、時間合わせるのが難しいですよね。
まあでもそれがいいじゃないですか。なんか。
確かに。
そ
まあ、
んな
ちょっと
感じ
ね、
で。
一回AI 縛りを課したところで、罰ゲーム的にもし、縛りを破った出演者は、ちょっとソロで、
ソロで
一
やる
回
の
やる
か。
みたいな、ことをちょっと、
ああ、そうね。
罰ゲームとして考えてはいたんですよね。
なるほど。いいんじゃないです
というわけで、次回は、
か。はい。そうしましょう。AI 禁止。
縛りを課して、
AI 禁止いいですね。
縛りを破った人は、ソロ活動を一回やるとか、でやってみましょうか。
それで行きましょ
じゃあ今日はそんなところで。
う。はい。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。
お疲れ様です。